グリム童話の部屋。この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りします。こんにちは、藤田のぞみです。この番組は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子どもと家庭のメルヘン集から選んだお話をお届けします。では早速、グリム童話の部屋に入っていきましょう。名付け親になった死神。昔、一人の貧しい男に12人も子供があった。子供たちにパンを食べさせるために男は昼も夜も働かなければならなかった。ところが13番目の子供が生まれた。男はすっかり困りきって、もはやどうすることもできず、家の外へ飛び出して最初に出会った人に名付け親になってもらおうと思った。最初に出会ったのは優しい神様だった。神様は貧しい男が心の中で何を望んでいるのかとっくにご存知だったので、貧しい男に向かって言った。貧しい男よ、お前は気の毒な男だ。私がお前の子供の名付け親になって、この地上で幸せになるよう面倒を見てやろう。男は言いました。お前さんは誰だい？わしは神じゃ。それじゃあ俺はあんたなんかに名付け親は頼まねえ。何しろあんたは金持ちばかりに物を与えて、貧しい人間にはひもじい思いをさせるんだから。男は神様がどんなに賢く富と貧しさを分け与えるか知らなかったので、こんなことを言った。そして神様に背を向けて言ってしまった。すると今度は悪魔が寄ってきて言った。
お前は何を探しているんだ？わしがお前の子供の名付け親だ。あの子に金貨とこの世のあらゆる楽しみを与えてやろう。
男が尋ねた。お前さんは誰だね？
わしは悪魔じゃ。
それじゃああんたなんかに名付け親は頼まねえ。お前はいつも人間を騙して誘惑するじゃないか。そう言って言ってしまった。今度は死神が男に近づいてきて言った。
わしを名付け親にしなさい。
すると男が尋ねた。お前さんは誰だね？
わしは死神だ。わしはすべてのものを平等に扱う。
すると男が言った。あんたがいい。あんたは金持ちも貧乏人も区別なしに連れていくからな。あんたに私んとこの名付け親になってもらおう。
死神が答えた。
わしはお前の子供をこの世で金持ちにし有名にしてやろう。何しろわしを友達に持てば何一つ不足はないのだ。
すると男が言った。今度の日曜日に洗礼式があるから
遅れないように来てくれよ。死神は約束通りに現れ、子供の洗礼に名付け親として立ち会った。生まれた男の子が大きくなってからのこと、ある日名付け親がやってきて、その子を連れて森へ入っていった。そして二人だけになると、名付け親は男の子に言った。
さあお前に名付け親の贈り物をやろう。わしはお前を有名な医者にしてやる。お前が病人のところに呼ばれたら、わしはいつもそこへ一緒に行ってやろう。わしが病人の足元に立っていたら、思い切ったことを言え。わしは病人を治してやろう。病人にある薬草を与えるんだ。そうすれば病気はすっかり治ってしまう。その薬草は後で見せてやる。だがわしが病人の頭の方に立っていたら、病人はもうわしのものじゃ。その時にはもうどんなに手を尽くしても無駄です。この方は死ななければなりませんと言え。
そう言ってから死神は若者にその薬草を見せていった。
だがこれをわしの意思に反して使わないように気をつけるんだぞ。
やがて医者は世界中に有名になった。
あの方は病人を見さえすれば病気が治るか死ななければならないかすぐお分かりになるのだ
と噂され、至る所から人々が来て医者を招き、医者が要求するだけのお金をくれた。医者は間もなく大変な財産家になった。ところである時、王様が病気になった。そこで使いの者が医者のところに来て、王様の病が治るかどうか聞いた。医者が王様のベッドのところへ行ってみると、死神は病人の頭のところに立っているではないか。もはやこの病気の王様に効く薬草はなかったけれども、医者は考えた。なんとかしてあの死神の裏を書いてやろう。死神は俺の名付け親なんだから、決してそれほど俺のことを悪くは取るまい。そう思って医者は王様を抱きかかえてベッドに逆さまに寝かせた。すると死神は病人の足のところに立つことになった。そうしてから医者は王様に薬草を飲ませた。王様は元気になり、間もなく病気はすっかり治ってしまった。ところが死神が医者のところに来て、暗い顔をして怒っていった。
今度ばかりは許してやろう。何しろわしはお前の名付け親なのだから。だがもう一度わしを騙すようなことをしおったら、お前自身の命に関わるぞ。
その後間もなく王様の娘が病気になった。誰も病気を治すことはできない。年取った王様は昼も夜も泣き続け、 とうとう目が見えなくなってしまった。王様は王女を死から救った者は褒美として王女の夫とし、やがては王冠を継がせるというお触れを出した。するとあの医者がまたやってきた。見ると死神は頭の方に立っていた。けれども王女があまりに美しいし、王様のお触れのことを考えて医者は死神の忠告を忘れてしまった。そして死神が恐ろしい顔をしてにらみつけているのも構わず、病人を逆さまに寝かせ薬草を飲ませた。すると王女の中にまた命がよみがえってきた。ところが死神はこれで二度も自分の手に入るべきものを騙し取られたので、医者のところへ来て言った。
さあわしについてこい。
そう言って医者を氷のように冷たい手で捕まえて地下の部屋へ連れて行った。そこには見渡す限りに何千というろうそくが燃えていた。そのうち何本かは大きかったが、何本かは半分ぐらいだったし、もっと小さなものもあった。何本かずつが次々に消えていき、また一方では何本かが新しく燃え始めた。ろうそくの炎はあちこちで飛び跳ねているように見えた。
よいか
と死神は言った。
これは人間どもの命の明かりじゃ。大きな明かりは子供のもので、半分ほどの明かりは中年の夫婦ものの明かりじゃ。小さな明かりは年寄りのものじゃ。だが子供や若者でも小さな明かりしか持っていないことがよくある。この明かりが燃え尽きるとその人間の命が終わり、わしのものになるのじゃ。
医者が言った。では私の明かりも見せてください。すると死神は今にも燃え尽きそうになっているごく小さな燃え残りの明かりを指していった。
これじゃ。
医者は驚いて言った。
ああ優しい名付け親さん、どうか私のために新しい明かりをつけてください。人生をこれから楽しむことができるように、王様になりあの美しい王女の夫になることができるように。
わしにはそれはできない
と死神が答えた。
新しい火がつけられる前には一つ消えなければならないのじゃ。
それでは古いのが燃え尽きた時にすぐ続けて燃えるように新しい明かりの上に古い明かりを乗っけてくれませんかと医者は言った。
すると死神は医者の願いを叶えてやるようなふりをして手を伸ばして新しい大きな明かりを取った。けれどもその明かりを下に下ろすときに仕返しとしてわざと落とした。すると明かりは消えた。その瞬間医者も一緒に崩れ落ちて死神の手に落ちた。
さあ今回のお話はここまでです。
いかがでしたでしょうか。夏の終わりということもありまして、少し背筋が凍るようなお話を選んでみました。死神が出てきたり、枕元ですとか、足元に立っているですとか、ろうそくの火とか、日本人の私たちにも馴染みがあるような気がしますよね。グリム童話から来た怖いお話を聞いたことがあるのかもしれません。登場している死神には公平さが象徴されているようですね。約束を反故にしてしまうことですとか、誰かに対して不公平な振る舞いをしてしまうこと、そういったことへの戒めであるとも言えるかもしれない、そんなお話でした。ちなみにこのお話、古典落語のヒントにもなっているようでして、死神というタイトルでいろんなアレンジが加えられて語られているようです。興味のある方はぜひそちらもお聞きになってはいかがでしょうか。今回は小沢敏夫役、寛役グリム童話、子供と家庭のメリヘン集から、名付け親になった死神をお届けしました。次はどんなお話でしょうか。どうぞお楽しみに。グリム童話の部屋、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りしました。
遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。